のびついってプレゼンツ、のびつアーツ。
どうも皆さんこんばんは、東横名人でございます。本日も山梨の開始からお届けしております乃木坂ですが、先週はね、非常にテレビの話とか、テレビの話とかしまくって、
ガラポンの話をした。
ガラポンの話して。
ガラポンってそもそものネーミングはね、ガラガラポンですか？
多分。
テレビをガラガラポンしちゃうよっていう。
でもガラポンとかってネーミングは、ホリエモンっぽいですね、なんかね。
あ、ホリエモンなのこれ？
じゃないんですよ。755っていうアプリが今、有名人と、AKB と話し合いできちゃうみたいな、やってるじゃないですか。はいはい、よくわからんですか、
よくわかんない。
あれも藤田さんっているじゃないですか、アメーバーじゃなくて、サイバーエージェントの社長、
はいはい、
藤田さんが、ホリエモンの出所以来だっていうので、あの事業を立ち上げたらしいんです
よ。あ、そうなん
や。ホリエモンと。で、755っていうのは、ホリエモンの囚人の時の番号やったらしい。
かっこええな、
755、ホリエモン、ホリエ高文。
755って呼ばれてたわけですね。
755って言われたわけですよ。うん、そんなん、かっこいいですね、ホリエモン。
かっこええな、なんかかっこええな、おい。
でもちょっとそれはどうなのって思って。
でもそんなキーワードいうかパスワード欲しいな、俺も。
あ、そうなんですか。
だってさ、755、あ、俺755って呼ばれてた時あるんだよってかっこいいじゃん。
学籍番号で見ていいんじゃないですか。
忘れたわ、そんな
の。大英大の芸。僕はまだ覚えてますよ。
何番？
1015。
え、そんな短いの？
うん。
え、そんなの？
うん。
え、長くなかった、もっと。
ね、社会学部やったんで、はい、社95、うんって。
あ、そうか。
あ、これで僕の個人情報が。
なんかその、その年の、その学部の千何番ってことか、
うん、そうそう、学部によって5、0から500まで、501番から何番までみたいな感じ。
じゃあ俺の長い番号も、うん、その最初の12が、例えばそのデザイン科とか、そういう感じになってただけで、
そう。
多分分かるんだな、すぐに。きっと。
でも755とかって言われてみたい。
いや、でもやっぱ違うじゃん。やっぱり、いや、そのね、独房とか入れた時の囚人番号だったんだよっていう、重みが違うじゃないですか。
そうですか。
うん。
あんな、司忍とかも、ひょっとしたら。
うん、そうですかね。全部持ってるじゃないですか。
ひょっとしたら大阪府警とか、
うん。
兵庫県警とかは隠語で、司さんのこと何番って言ってるんですかね。
いやいや、そん
な
こと。
なんか、あるのかなみたいな。
いや、でもあるでしょ。だって、もし万が一東京かどっかでホリエモンのキャッシュカード拾ったら多分07なの。
55。
55。でしょもちろん。
ちょっとこれで、ね、みんなホリエモンの財布スローぜみたいな。うわ、本当に755だったよみたいな。
すげえすげえって。いくら入ってたみたいな感じになるじゃん、絶対。
なんのかな、
なるでしょ。
でも、そう考えたら、まあ、ホリエモン間違いなく0755っていうキーワードにはキャッシュ番号、キャッシュロッカードの番号にしないはずですよ。
いや、してるでしょ。
案外、タカポン755みたいな。
ああ、はいはいはい。まあまあ、まあいいんですけど。
うん、
で
いや、喋りすぎたなと思って、どうでもいい話をね。
あ、そう。毎回、ほんまにくだらんことを
なんか。何度申し訳ない。本当に坂本さんに言うと申し訳ないな思うんですけど、う
ん、なんかね、ポネンスキー加藤組とやってるとか民度が高いんですがっていつも言われるんです。
言ってないよ、そんなこと。
言ってたじゃないですか。
言ってないです。
ポネンスキー加藤さんとやってるとか民度が高いから。
いや、坂本さんかって言ってるだけですよ、民度高いって。
だからみんな尺を短くしようと喋ってるんですよ。
いや、もうその尺短くするし、日もかけてきて寒くなってきたから。
寒くなってきた。いや、散々暑い。俺すき焼けするよ。
いや、すき焼けみたいな感じになってましたよ。
はいはい、
南アルプスに日が沈むんですよ。これ南アルプスよね、前ね。
南アルプス
ね、
の端っこですね。
端っこの方、すごい日照りが激しくて。
暑かった。
暑かった。それが、山の陰に隠れた瞬間、この。
もうこれから冷夏ですよ。これから冷夏になっていく。
いや、おしっこも近くなるんで。
両方も寒いですよ。
短くしていこうと思うんですけども。はい、今日も山梨からお届けしますよ。はい、2014年の Google の検索ワードっていうのが発表されて、
あ、今年の漢字みたいな感じで毎年やってるやつね。
そうそうそう。詳しいのちょっともう調べるの忘れたんですけど、うん、実は、妖怪ウォッチが、Google の検索ワードの10位に入ってないんですよ。
まあ他にもっと妖怪ウォッチよりブームになったものがあったんでしょう。
なんですかね。
うん。
で、その理由っていうのは、子供が検索できないキーワードになってたんですよね。うん、っていうのは、妖怪ウォッチ、ウオ、小さいオ。
ウオ、オね。カタカナの小さいオね。
が、多分検索できなかった、入力できなかったから、妖怪ウォッチは入らなかったんじゃないかって言われてるんです。
いや、打つでしょ。
そこですよ。
いや、どこやねん。
坂本さん、そこなんですよ。
うん、
まあ、子供がキーボードどれだけ触れるか正直わからない。ソニック君は触ってました。
触ってた。っていうか、そもそも検索するのは全部 iPhone とかスマホだから。
あ、そうなんですね。
そのパソコンで検索してる小学生そんないないよ。みんなスマホとかだよ。
小学生もパソコン使わないんですか、今。
いや、学校で使ったりとかするけど、うん、でも目の前にスマホがあって、彼らの大きさからするとスマホは俺らのタブレット的なもんだから、もうスマホで十分なわけ
です。スマホで読んだ O っていうのは、フリック入力で、あーの選んで下を押して、
押して、小さくして、
あーなるほどね。
うん、
いや、だから、
だからって。
いやいや、あのね、
うん、
ちょっとこれ英語教育に絡めて話したいなと思って。
英語教育、まあ俺も興味津々ですわ。
本当。
はい、英語にまあ一番興味あるんで。
え、本当なんですか。
うん。
上司がフランス人になったイギリス人になったとかですか。
まあそれは詳しくは言えないんですけど。
いや言えない。
詳しくは言えないですけど、なぜか知らんけど、うん、なんかあの TOEIC とかいうやつ。
あ、受けないとダメなんですよね。
うん。
いや、で僕は英語をすごくよく勉強してたと思うんです。
え、そうなの？
うん。
ペラペラ？
ペラペラではない。ただ文法とかがすごい気になった。
あ、じゃあまあそこそこ英語の点数は
高い。
高い。
英語のおかげでいろいろ得したことがあった
ら。推薦受け入れたり、
そうそうそう。
お並びに持てたりとか、うん、どうでもせられたわけですね。
そうですね。
うん。
そういうことにしときます。うん、で、僕は最初に英語、ちかもう小学校5年ぐらいにローマ字って習わされるじゃないですか。
習わされる、習わされる。ギボンヌみたいな。
ギボン式？ヘボン式ね。
ヘボン式ね。
ヘボン式ね。で、まず、アルファベットにつまずく前に、
うん、
ローマ字を習おうそうとするわけじゃないですか。
ローマ字でつまずいたよ、俺は。
でしょ？
うん。
でも、順番おかしいんですよ。
うん。
A, B, C, D, E, F, C, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U,、うん、V, W, X, Y, Z、
うん、
っていうのを、言わされる前に、うん、ローマ字を勉強させようとするじゃないですか。まず、小学校の時に、英語で勉強しました。うん、A, B, C, D, E, F, G ってやりました。
やりました。
やりました。
うん。
やってないような気がするんです、僕。
まあ、今の小学校やるね。
やる。
やるね。で、俺らの時は、
分かってるやろ、これ N やで。これ M やで。え、N と M どっちみたいなのあるじゃないですか。
多分ね、ローマ字の時間に先生が教えてくれた。その歌を。
でしょ？
うん。
でも僕らはまあそれもなくって、
うん、
いきなりローマ字から来るんですよ。
うん、
で、あ、い、う、え、お。うん、まあ、あいうえはわかりますよ。
うん、
か、き、く、け、こ。
うん、
さ、し？
し、未だに俺どっちかわからへんねん。
SHI がヘボン好き。
SI は？
SY はやってもいいけど、進めはラリアしない。
俺 SI やと思った。
うん。で、まず僕が、自分でつまずいてたのがよく分かってたから、ローマ字が克服できなくて、
うん、
英語でつまずくんです、まず。
うんうんうん、
で、母音と子音の考え方もローマ字発想じゃないですか。
うん、
だから僕は、この、高3と大学1年の時に塾の講師をやってたんですよね。
うん、
で、中学校1年生に。
うん、
必須僕やってたのは、ローマ字ばっかり勉強させてますよ。できない子に。
ローマ字を勉強させると英語できるようになるんですか？
多分
であんた散々講師やったんでしょ。
うん、多分っていうのはローマ字が書けなくてコンプレックスになってるやつもいるはずなんですよ。
あ、そうなんですか。
うん、
俺
だから、うんうん、まずね、
うん、
あいうえを、
うん、
かっていう音を分解したら、
うん、
K ってどう発音してる？坂本くんって言ったら
K
違う K っていう文字を、
うん、
K だけで英語っぽく発言してみたらどう？う
ん、
K を
K を
K を
クエ
クエ
クエとか
いやいや、まあそういうボケするやろうなと思ったけど、これを、音を、K、K、A ってかだよね。さよもくん。でも、この K だけの発音一変してみたらどうなる？
は、意味がわかんないですけど。
K、A でかだよね。K、K だけを発音したら、
え、K、K だけを発音した K じゃないの？
母音、この K、A を音分解してみようよ、一遍。
カオ？
カオ。
カオ分解
しよう。カオ分解したら。
カーのアを取れと。
そう、カーのアを取ったらどうなるって。先生に今からやるからね。うん、カ、カ、カ。
で、A をつけて始めて、
カ、
カ、
カ、カ、
うん、
カ、カ。これに E つけたら、ク、ク、ク、なるよねって。
え？カーに？
カ、カ、カ、カ。この K のカの発音に、イ、カ、
カに言いつける。
気になったよねって。
苦しんでる人
は。で、それを、
喘息を起きて
る。で、これを、やって、な、例えばカを、カーって言ったら最後の音は、母音しか残れへんよね。
カーになるよね。
で、母音とシーンっていうのがあって、この K っていうのは、実は、カのこの部分なんだよ。で、SH っていうのでヘボン式でこれでみんな SI じゃダメなのかって言うんだけど、うん、この C は実はこの正しい発音は C なんだよ。 C C
C や。
C てかそういうのをずっとやりながら、
いやちゃんと説明してや、すごい面白いから。もういいわ、この尺全部ヘボン式で。
いやもういい。だからこれをやると
一から教えてください
ね。いやいやいや、かー。
ちっこい通過かけないんですよ、俺。
ちっこいつはね、
うん。
うん。死因を2回やるしかない。
あ、結局キーボードに打つのと一緒か。
そうそうそう。
あ、そういうことか。
うん。いや、それは、それは、それはね、
うん。
だから、キーボードじゃなくて、ローマ字があるからキーボードを打ててるわけですよ。
あ、俺ローマ字入力してたんだ。
そうそうそう。そういうことなんです。なんで、
うん、
なんとりあえず英語を克服しよう思ったら、絶対僕はローマ字をつまずかさせちゃダメなんだと思ってるんです
よ。そもそもローマ字は英語の後にすればいいじゃん。
そう。正しい。
うん、
非常にそれは正しい。だまずアルファベットを 100% やってなくて、ローマ字書けるわけないんですよ。
うんうん、
ね。
ただ、幼稚園でやったよね。
やってないですよ、僕。
あ、そうなの、
うん、やりました。
やった。
ハイカラな幼稚園ですね。
インターナショナルやったからか。
ああ、インターナショナルだったんだ。
たまたまインターナショナルになったのかな、いろんな人種がおって。
なるほどね、
うん。
まあまあ、いろんなインターナショナルありますから。うん、だからその、
妖怪。インターナショナルから全部白人だと思うなよ。
わかってますよ。いろんなね、あるんですよ。
うん、
妖怪ウォッチでしょ。だから、妖怪ウォッチを多分、うん、アルファベットで書こう、ローマ字で書こうと思ったら、うん、ダブル O なんですよ、多分。
そうそう。
ウォッチ、
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 ウォッチ。
っていうところの音の分解とかその辺を突き詰めて考えていったら、うん、あと腹に落ちるはずなんですよ。
何が腹に落ちるの？
理屈が。
何の？
うん、発音の。ローマ字とかも。
ああ、ローマ字の、
うんうん、
あの、発音がね。
だから、ウォッチっていうのを僕らがテクニカルにキーボードを取ろうと思ったら、うん、U ですよね。O は XO とか LO とかで小さい O って入力しますよね。
え、そうなの？
そう。知ってるくせによう言いません。
いやいやいや、俺妖怪ウォッチって入れたことないから。
いや、普通にアルファベットで O って入れるときどうキーボードで打つんですか？
入れたことない。
スウォッチを買いましたって。
スウォッチっていうのをインターネットで検索してコピペして貼る。
スウォッチってまず打てないとダメでしょ？
時計。
時計英語。スウォッチで出てくる。もうね、お先に言ったら今の子供みたいなことを言いますよね。そんな全部インターネットで検索したらいいやん。
そうそうそうそうそう
そう。そうだよね、うん。もう先生悪かった。うん。もう坂本くんには何も言わないよ。
でも、うん、え、よくさ、あの、俺が適当に間違ったやつを打つと、
うん、
ものすごい上から目線の Google が、
もしかして、
これって。
坂本さんは私、ね、お二人はプリキュアって入れたら、もしかして二人にプリキュアって
言ってるでしょ。だから結局のところ、間違って打っても出てくんじゃないの？
まあまあまあまあ。
妖怪時計って打っても出てくんじゃないの？
う
ん、
妖怪時計って言うと水木しげるの中出てきそうな気がしますけど、
ね。いや、結局のところが、まあそのちっちゃい子が、
うん、
妖怪ウォッチとか、妖怪ウッチとか何でもいいけど、うん、もうちっちゃい2しか出なくて、妖怪ウッチでも、もしかしてこれ、
うん、
って来たら、うんって言ったら、じゃあこれだ って、Google 先生が出してくれんじゃないの？
ああ、補正でね。
うん。うん、だって、じゃあ、ちっちゃい子は、あの大量の YouTube をどっから見てんの？
そうそうそう、そうかも、サジェッションって偉大なんでしょうね。
だから、あの、小さい子はみんな YouTube で妖怪ウォッチ見てるよ。
うん。
それとか、あの無料のギャオかなんかのやつ、うん、妖怪ウォッチとか。
で、多分、妖怪までは入れるん
だ。妖怪入れたら、まず出てくるでしょ。
大戦争とか。
まあ、古いな、おい。サタンと戦ってみたりとか、そういうやつやな。
いや、神木隆之介君
です。でも、結局、妖怪でものすごい全国の子たちが妖怪で入れてても、うん、Google のその、キーワードの上位には来ないんだ。
妖怪はでも、ひょっとしたら上の方上位
やってるんですよ。妖怪は来てるでしょ。
でも妖怪は多分トップ10に入ってなかったはずですよ。
何が入ってるのじゃ
あ。何やったんでしょうね。
だから、結局のところ、まあ、妖怪ウォッチが入ってないの分かりますよ。うん、でも、妖怪ぐらいは入ってんじゃないの。
まあね。
でもこれは違うんですって言うの？これは当選にはなりません。無効票でーすって言うわけ。
あ、そうそうそう。その感じ。
そんな感じ。だから結局のところは、ペンネームでさ、うん、その選挙で出るときにみんなひらがな書いたりするのと一緒で、
そうそうそうそう、
あの、博士太郎ですっていうふうに、立候補したら通るんじゃねえかって話があるじゃん。
まあまあ、神道指示なし。
そう、神道そういう名前とか、そういう感じにすればいいっていう話？
うん。
子供らは、まあ、結局のところ、リンクを辿って妖怪ウォッチまで行くのかな？それとももうそもそも、妖怪ウォッチを検索する必要ないのかな？
かもしれないですよね。
うん。
うん。
で、そのまあ、妖怪ウォッチがその、まあ、そのベスト10に入らないっていうのは分かりました。
はい。
まあ、それのおそらくその理由が、子供たちがキーボードを打てないからっていう、その子供たちを、あからさまにバカにした、その、推察もよく分かりましたけども、
はい、
入ってないっていうのが、
うん、
びっくりすることなの？
いや、意外と、妖怪ウォッチの、妖怪ウォッチの端末じゃなくて、腕時計を買いたいお母さんが、並んで、うん、あれを元に、なんかオタクの男に体を売るとかっていう事案があったっていう
のを。え？そうなの？
嘘ですけど、嘘ですけど、ネットの漫画でたまに出てるじゃん、出てたじゃないですか。
妖怪
ああ、さもありなんて。妖怪ウォッチ、レゴが欲しいがために、
体を
売るお母さんみたいな。
ええー、そうなの？
そうなの？
あったのに、去年、うちの近くのスーパーに。
そうやったら宮古島でね、多分入れ食いでしたよ。
でしょ？ほんで、それを大阪帰った時に、あれこれあったでって言った時に、周りから非難合々でしたよ、ほんまに。なんで買ってこないんだと、バカがほんまに、みたいな。
役立たずか、
みたいな。役立たずか、もう、ヤフオク出したらどんだけなったら思てんねん、みたいな。
ということなんですよ。
いや、だから、おそらく、俺は妖怪ウォッチを、検索っていうか、キーワードで一番打ちたかったのは、う
ん、
お母さん
が。お母さんなんですよね。
ですよ。
うん、
で、お母さんたちが、おそらくバンダイの妖怪ウォッチの抽選サイトに行くために売ったはずなんです、
うん、
でも上がってないってことは、
他のことはも
っと世の中のお母さん全部ローマ字で挫折したのかな。
いやいやいや、ただね、今見たらね、人気急上昇ワードには載ってたんですよ。
でしょうね。
ただし、うん、普通の検索では出ない。
だからその上位は何なの一体。
上位？
うん。
わかんないです。
だから。
ちょっと待ってくださいね。う
ん、いや、だからその納得できるキーワードやったらいいですよ、別に。
おかしいな。
妖怪ウォッチに買った人たちが知りたいですよね。
そうですよね。
うん。ツイッターでも見ましたよ。妖怪ウォッチが検索に入らなかった理由みたいな。
そうそうそうそうそう。
うん。だから他に人気のあるやつがあったんじゃないのって言って。
これ嘘なのかな。
その、検索キーワードベスト10が分からん限りは、都市伝説？
ひょっとしたら。でも意外とね、Google で、Yahoo とか調べたりするやつが多いですからね。あー、出ないや。急上昇、単なる5位リストは例年変わらない。
単なる5位リストは変わらないってことは、検索キーワードって毎年ほとんど変わらないってことだね。
そうそうそうそう。
なんか Google のトップに必ず Yahoo って出るとか。
多分ね。
そこで入ること自体が無理なんじゃないの？
すいません。ちょっと僕は誤報を流したかもしれないんですよ。
誤報？
うん。
なんか毎度毎度誤報の好きな人だね。
朝日新聞並みにね。
うん。
悪気があったわけじゃないんですけど。
うん。
でも2014年検索上昇ワードっていうのは出てきて、それ妖怪ウォッチは3位、5位ぐらいに入ってるんですよ。
そう、毎週かそのテレビでね、その上昇キーワードを朝の番組でやってくれるじゃないですか。うん、で、今週はこれですみたいな。ほんなら必ず、ああ、そうなんだって思うじゃないですか。
うん。
だから、急上昇のキーワードっていうのが、まあ、トレンドというか、
うん、
流行って思ってて間違いないわけでしょ、
うん、
で、その年間検索キーワードベスト10的な。
それはね、サイト見ても出てこないんですよ。
ないんですか？
いや、毎年そんな変われへんから公開せえへんわって Google さん言ってるんですよ。多分ね、1位は Yahoo とかですよ。
だからもう僕らが、もう年がら年中10年前から検索してる言葉が、
多分ね、
ずっと Yahoo っていうのがずっと。
Yahoo、Yahoo。
言ったらトップに来てるわけ。
Yahoo とか、誰誰誰誰、エロ動画みたいな。
エロ動画とか、AV エロ動画、
FC2 とか、アスカ
アキララとか、そういうのがベスト10にずっと出てるわけでしょ。
多分ね。
うん。で、それ、そこに妖怪ウォッチが入りませんでした。
それでいいわな。だ僕はひょっとして、このまとめとかその辺のネットの記事に騙されたのかもしれないですね。
あ、だから妖怪ウォッチが入らないのは小学生が打てないからにゃんとか言う。
にゃん
っていう。
そう。
さも、さも。
さも。
ああ、なるほどって思わせるような、いいねっていう。のに、いいねって押したんやな。
で、そこで、あから、ちょっと光栄高にね、英語教育がね、とか、偉そうに言って、ボインとシーの発音がね、とかって言ってしまった。
カッ
カッカッカッ
アホやん。いや、アホやんって言われても、
よくわ。アホじゃないですか、僕。
よく、いや、まあ、よくわかんないですよね。その、だから、検索キーワードとか、その、急上昇キーワードとか。
そう。
うん、
どうしてくれるんですかね、これね。
ビッグデータとか、
うん、
よく難しい問題ですね。
本当に、ちょっともう、なんとかね、これ、Google やっぱり、毎年出してほしいですね、ちゃんとね。
いや、でも、出してはいけないものがほとんどなんじゃん。ほんまに、ほんまに、ほんまお前らくだらんもん検索するなっていう。
多分、うんこちんちんのレベルなんかもしれない
です。いや、ほんまそうだと思う。
巨乳とかね。
もういや、もう、
だってもう見たら、人類は進化、衰退しましたっていうような感じの話かもしれないですね。
だって、たまにさ、こう、スマホのさ、画像を集めるアプリあるじゃん。うん、俺のにも入ってますよ。うん、ほんで、その画像を集めるアプリで。
倉持なんとかばかり。
すいません、尻職人ばかり集めてるんですけど、うんうんうん、その履歴っていうか、その文字の履歴みたいなのがバッと出るじゃん。
うん、
ほんまに、ほんまにもう。
もうどうしようもないな。
どうしようもないなっていう、その言葉の羅列を見た瞬間のその自分の情けなさね。
うん、そうね。
うん。なんかこの、お尻プリみたいな感じのなんか、そんなくだらん言葉がずらーっと。
もう恥ずかしいですね。
これを落と
す。それが多分40、50のおっさんも、うん、多分パソコンの前で、チンチン出しながら喋ったりするわけですよね。
そうでしょ？
ね、絶望的な気分になりますよね。
いや、もうほんまに世の中のおっさんに言いたいよ。もう、妖怪ウォッチよりその急上昇ランキング上とか、
うん、
やめましょうよ。
うん、
その、なんかこう、なんかもうね、その、丸見え的な言葉を入れるのは、
うん、
検索するのやめようよ。みんなでね、妖怪ウォッチより勝つって、早、恥ずかしいじゃん。
だから、本当に、うん、多分 iPhone とかは入ってるかもしれないですね。iPhone ぐらいだったら。
iPhone ぐらい
だった、ね。だから、その、Google の年間検索キーワードランキング30位以内に入るようなものを出したら、
うん、
もうイノベーティブな製品ってことなんでしょうね。
まあまあそうでしょうね。
うん。
うん、いや、でも、国別で出し押しはどうせ出すんやったら。
なんか、マザーファックとか、そんなん出てくるんじゃないですか、多分。
いや、だからまあ、おそらく世界中で、
うん、多分、Google の、そういうのをリアルタイムで見たら、もう人間嫌になってくると思いますよ、検索は。
Google の、そういう、その検索のデータを処理してる部署があるわけでしょ。
多分ね、そこのハードディスクね、すごい汚れてると思いますよ。
うん、いや、そりゃそうでしょ、
ね、サーバー。
で、そこの人たちはセクシーな職業なわけでしょ。
まあまあまあ、セクシーな職業だと思いますけど。
で、その人たちは、日本の検索ワードは何だいって言ったら、
巨乳。
巨乳。
変態。変態じゃないな。
尻、うん、職人。
尻職人とか。
グラモチーみたいな、うん、そんな語彙がバーって来て、なんだこれって。でもやっぱり、民度の高い国に行ったらさ、
うん、
違うわけでしょ検索キーワードが。テロとか。
まあまあね。
うん。それ、民度が高いのか低いのかよく分からへんけど、尻職人とテロで、だったら俺尻職人の国の方がええわって。
いや、もう尻職人の
国の方がいいわって思うけど、まあ、検索キーワードだけで言ったら日本はただの変態の国やと思うよ。
うん、変態の国でしょ。
間違いないと思う。
まあまあまあまあまあまあ、騙されたってことですよ、多分。
いや、ほんまに、いや、だからそれが嘘かほんまかもわかんないでしょ。
わかんない。
調べようがないんでしょ。
ただ子供は、ウォッチは多分入れれないですよね、スマホ。フリック入力以外では。
まあ俺が入らないからね。
いや、入れてますよ、絶対。
入れてないって。
だってキーボードでウォッチって入れるでしょ。
ダブル O?
ダブル O でもええし、
IUAO
を小文字で入力するのは、はい、坂本さん何でいいんですか？
あれ？
それ入力の方法いろいろある。
だから、
XO でもいいし、
うん、
LO でもいい。
あ、おーを小さくする。あ、そうなんだ。適当に入れてたらいつも入ってるわ。
どうやって入ってるんですか。それが、その方が気になるわ。
2とかも適当に点々って押してた。
あ、まあそれは2は正解です。うん。点々で。点々点四本も2回ね。
そう、適当に打てた入ってるわ。なんか何回、ほんで、覚えてるわけじゃなくて、何回かトライしてると入ってる。
体が覚えてるんですよ、多分。
だからね、未だによく俺は言われる、バカというか笑われるのが、キーボードを右手だけで打ってると。で、左手は人差し指しか動いてないと。
まあ、そんなもんですよ。近い近い。
しかも、この左手の人差し指は、シフト専用やねん。あと、全部この5本の指、右手の5本の指が動かしてて、この左手の人差し指はシフトを押すためだけに存在してる。
そうですよね。右手でシフトを押す人になりたいですよね。
小指とかでね。
そうそう。シフトって絶対左手で押すもんやと僕思ってますから。
そうそうそう。
うん。コントロールもそうだけど。
今からでも親指シフト覚えようかなと思うぐらい。
親指シフトはね。
うん。もう、まあだから、妖怪ウォッチは、とんでもないよ。あのコンテンツは。
まあ、次のパートで。
え、また喋るんか？妖怪ウォッチ喋るんですか？
喋たいんじゃないですか？妖怪ウォッチ今更なんですけど、でも先週に坂本さんが、うん、僕は死にませんにゃーんって言って跳ねられるジュバニャンの話を聞いたんですけど、
死にませんにゃんじゃなくて死にましぇんって言いながらほんまになんかジュバニャンが毎度、
うん、呪縛霊のジュバニャンが
ね、うんうん、でそれでもう爆笑やったじゃないですか、うん、
爆笑でした、ね、
結構足掴みされてた、
ね、足掴み今坂本さんの話が面白いって言うんじゃなくて、
いやもうジュバニャンが面白いんですよ、
面白いんですよね、
だからなんか俺は、まあ、妖怪ウォッチはね。
うん。
まあ、好きって言って、そんな、めちゃめちゃ、録画もしてますけど、見てるけど、うん、たまたま、こう、長野に来てから、朝、テレビつけたらやってて、面白かったんですよ。
うん。
で、まあ、ちょっと、なんか、そのネットで見たら、ちょっと上がってたんで、ちょっと見たら、うん、一応から、面白かったと。で、もうその頃には、もう、世間はもう妖怪ウォッチで、大変なことになって、時計が手に入んにゃやーみたいなことになってたわけですよ。
うん、
もうね、もうそんな、その、妖怪ウォッチで若い奥さんいけるって話を今更聞いて、チッみたいな感じになってましたけど。
嘘やと思うよ、あれは。
いや、でもそれ、あるよねって。
うん、それぐらいの勢いやったんですね。
うん、それぐらいの勢いだよね。うん、もうだから今までまあ一応ね、その小学生の子供がいたんで、うん、そういうブームを何回か乗り越えてきたじゃないですか。
でもそもそも、ソニックのが仮には小学校5年とか6年で、うん、妖怪ウォッチ興味あるんですかね、ないでしょ、もう小学
校。もうそのメダル集めるとかないよ。
3、4年とか、3年ぐらい、
いや、5年生ぐらいまでじゃないね。
までやるんですか。
うん。
ほ
う、うん。まあ、ただ、今までのそのブームと違うのは、うん、まあ一応うちの子も、虫キングから始まり、うん、仮面ライダーのそのメダルを集めたりとか、うん、いろんなそういうのずっとやってきたわけじゃないですか。うん、でも、ライバルは基本男の子だけやったんですよ。
うん。あ、その、グッズを手に入れるとかも。
男の子。
ああ。
で、抽選で外れた男の子が泣いてたりとか。
はいはい。
まあ、基本男の子だけやったんですけど、今回の妖怪ウォッチは女の子も入ってるじゃないですか。
あ、そうなんですか。
結構女の子も、もう妖怪ウォッチ。
ジバニャン、ジバニャン可愛いから。可愛いからね。
可愛いからね。
うん。
だから結局のところ、もうパイが一気に倍に増えちゃってる感じがするんですよ。
うん。
まあまあ、専門家じゃないから分かんないけど、うん、去年の春、夏ぐらいまでは、女の子はみんなアイカツやってたはずなんですよ。
ああ、それが今やアイカツおじさんにみんなやられて。
アイカツ、まあ、まだありますよ。アイカツあるけど、アイカツやってた女の子も、もう、ジバニャンに来てるから。すげえな、と。
過酷ですね、その、世界も。
いや、あの世界も、もうそういうメーカーの人に詳しく聞きたいんだけど、うん、もうその、ネットラジオどころじゃないよ。
あ、そう
っ
すか。
だって、そのイオンとはゲームセンターにおける、うん、そのゲームの台の場所って決まってるじゃん。
あ、
一時期もうアイカツがすごすぎて、うん、イオンのゲームセンターの そのゲーム機の半分アイカツになってたりしたの
も。すごいですね。
アイカツがすごかった
の。パチンコ屋が海物語みたいになった。
そう。
同じ状態ですね。
それでも、もう、さばききれなくて、うん、もうあちこち女の子泣いてるから、エスカレーターの横にもアイカツ置いてたからね、イオンは。ぐらいアイカツが来てたのに、うん、あのアイカツが一挙にその、妖怪ウォッチの方に、ブワーっと流れて、みんな、妖怪ウォッチメダルとかおみくじとかやってて、って言ってるうちに、もう消えたと思ってた、プリティリズムがプリパラでこう、再び盛り返してきて、今プリパラ来てるから。
そうなんですか？
うん。
へー。
よくわからないですけどね。あまり詳しくね、実際にはやってないけども、
うん、
もうあの戦国絵巻はすごいですよ。でも妖怪ウォッチはなんか突き抜けてたのもね。で、なんでかなと、思うんですけど、今まで一緒に子供と見てきた、そのね、まあ、プリキュアは別の意味で見れましたけど、
うん、
他のは見れないじゃん。虫切るって思んないじゃん、大人が見たら。
まあね、大の大人がそんな虫で何か世界を征服だ、みたいな。
うん。で、ね、なんかヘラクレスと日本のカブトムシが戦ってカブトムシが勝つってないやろ、みたいな感じもあるし、
うん、
基本子供のもん大人が見たら、
ちょっと引くっていうか、
我慢する時間っていうのがあるじゃないですか。うん、何せよ、プリティリズムせよ、何せよ。うん、でも妖怪ウォッチは、そんなに面白くないですよ。うん、大人が見れるクオリティかって言われたらそうでもないけど、でも、くすぐりがいっぱいあるじゃないですか。
うん、
僕は死にましぇんとか、うん、なんか人面犬がアルカトラスの脱出になったりとかするわけですよ。なんもないですよ、その回のか。いきなり人面犬がアルカトラスになんか収容されてて、そこから脱出するって30分するだけですよ。
ザロックみたいな。
そう。
ザロックみたいな
音が流れて。ほんで結局だからパシーってなんかサーチライトでつけられて、また捕まって、再び刑務所の中に連れられて、うん、終わりっていう。ケイタ君もジバネも出てこへんみたいな。もう言うたらそんなパロディとかくすぐりばっかりで、聞くところなんかあまりにも遊びが過ぎすぎて、
うん、
あの再放送ができなくなってんや、みたいななんか感じになって、ネットがね、大騒ぎになった
り
と
か。ありました、
うん、もう毎回そうだから、
うん、
もう子供の方向いてないもの。
ある意味テレ東らしいったらテレ東らしい。
テレ東らしいですよ。
いいですよね。
うん。
うん、
だってもう最初の頃なんて、なんかあったらそのケイタ君とか女の子の目が真っ白になって、ガラスの仮面やんみたいな感じだったりとか、もうありとあらゆるもんからパクってるから。
うん。
うん。だから大人がそこそこ暇つぶしに見れるから。だからいいんじゃないですか？
うん。
で、ジバニャンはね、基本弱い。
弱いんですか？
弱い。
ほ
う。だってプリチー族だもん。
え、プリチー族って何なんですか？
だから族がいっぱいあるわけですよ。妖怪の中にそのジャンル分けされてて、う
ん、でもジバニャンってなんかザクみたいなもんなんでしょ。
いや違う。
いっぱいデザートザクとかアクアザムとかザクとかいっぱい出てくるじゃないですか。
ザク基本まだ強いじゃないですか、うん、乗る人が乗ったら、
うん、
ジバニャン強くないもん。
いやでもジバニャンとなんかマタサブローみたいなブルーネスとか、
またサブ、あ、それ、オロチか。
オロチ、なんかあと。
まあ言うたら、冬なんとか、うん、ロボニャンとかいろいろ。
ああ、そう。うん、まあいろんなバリエーションあるじゃないですか。
バリエーションもそんなにいっぱいないけどね。うん、でも基本プリチー族だから。
プリチー族ってだから何なんすか？
可愛い。
可愛いだけの愛玩妖怪。
愛玩妖怪です。お友達妖怪。
なるほど。
別に戦っても、
うん、
よし、やってやるにゃーバーンやられたにゃー
何がおもろいんですか？
いや、だから、基本ピカチュウは強かったじゃん。
ピカチュウはアーミーで強いんですよ、
ね。アーミーで強いし。
ビリビリと。
そうそう。要はそういうスタンド的な人たちは、主人公のスタンドはそこそこ強かったんだけど、
うん、
ジマニャンは可愛いだけっていう。
うん、プリチー族だから。
プリチー族だよね。可愛いけども、やる気もないっていう。
ほう。
うん、めんどくさいにゃ。
極めて、
うん、基本的に普段何やってるかっていうと、自分の部屋の中に AKB48 の写真をいっぱい貼って、写真集を腹巻きの中に入れて、
うん、
それにお休みにゃーって言って寝るっていう、
うん、
そういう感じの猫。
どうしようもない、
ね。そう、うん、で横についてる妖怪執事っていうウィスパーは、知ったかぶり妖怪、うん、っていう、要は知ったかぶってるだけっていう、
悲しいですね。
何の役にも立たないやつを連れ歩いてる主人公のケイタ君みたいな。
ケイタ君大丈夫なんですかね。
ケイタ君の弱点が何もかも普通なところっていう。
ああ。
だから別に伸びたみたいに0点取ってくるわけもなく、うん、でも100点も取れなくて、
うん、
ケイタ君この前のテスト何点だったら70点。
普通。
普通って。で好きな女の子にもケイタ君って普通だよね。
男前ですけどね、結構ね。
まあ俺らが見ればね。
うん。
うん、でもまあ普通っていう。
うん。
そういう感じ。
でも人気なんですね。
でも人気。何がここまでっていうぐらい人気ですよ。
うん、
まあびっくりしますもんね。だからその時計が手に入れへんかったっていうのもそりゃ そうでしょう。あれは多分わざとじゃないと思う、バンダイも。
うん、
まだまだあんなその出し惜しみしやがって、
ね、
うん、どうせクリスマスの前には出すんでしょうみたいな出してましたけど、うん、でもね違うな、予想以上なんだろうなきっと。
うん、
うん、だって作ってるさ、レベル5でしたっけ、
うん、
同じように頑張って作ってたはずのダンボール戦記はここまでじゃなかったもん。
ダンボール戦記もね、
うん、
ちょっと僕ダンボール戦記だけ世界観分かったん、
あっちには心惹かれました。
いや、子供やったらあっちの方が好きかもしれない。
男の子は結構行きましたよ、
うん、でもあのダンボールの中でなんかすごい世界が繰り広げられて、
うん、
世界が待っとるぞみたいな、
まあ、
できるわけでしょ、またいつもの。
まあ、言ってみりゃ、世界的にはベーゴマと一緒やねんけども、そのベーゴマが世界征服を狙うみたいな。
狙うみたいな。うん、すごいなって。
うん、
ただ、そこ見てて面白いですね。
そうそう。それが今回は女の子も入れての、
うん、
大きな話になってきて、みたいな感じなんで、まあ、初日の、映画館のすごかったことよ。
うん、ちょっと待って、ソニック君もいないのに、見に行ったの
年末ね。
年末。
梅田
で一人で。
ソニックと二人で。
ああ、一応行ったんだ。
一応行きました。
ソニックは中学校1年生にして、うん、妖怪ウォッチ。
ゲームしてたのよ。
あ、ゲームをやってた
の？メダルとか時計とかしないけども、妖怪ウォッチの、
ゲームとして面白い。
ニンテンド 3D のゲームをしてて面白くて、ほんで、映画見に行く言うたら、行くって言うから、アニメは見てたから。
うん。
で、バーっと行って、ほんで、なんかメダル的なもんもらえるわけですよ。俺にはくれへんけどね。
うん。
うん、子供にはくれて、ほんで見てて、で、ほんだら、その、こう、キャッチーな、ね、こう、セリフが書いてあるわけですよ。いよいよ妖怪ウォッチの謎が、
はいはいはい。
誰が作ったのか、
妖怪ウォッチの起源の話、ね。
起源の話。誰が妖怪ウォッチを作ったのかっていう話で。
お気になりますね。
お気になるじゃないですか。俺なんか全然わかんないから、
うん、
すげえなーと思って一緒に見てて。
うん、
妖怪って誰が作ったのなーって言って聞いたら、うん、おじいちゃんって。
ケイタ君の
って、うちのソニックが言うわけですよ。なんで知ってんのお前。
ゲーム、
うん、
ゲームの話がそうだった。
そうそうそうそう。
へ
ぇー。この後会うねん。
ほう。
なんか言うたら、ゲームの内容がそのまま映画になって。
うん。
で、
効率いいですね、作りって。
いや、でも、俺みたいな、アニメだけ見てる、その生半可な妖怪ウォッチャーは、わかんないから、
うん、
そのワクワクしながら見てるけど、映画館に俺ずらーっとしてる小学生は全員してるわけよ。
冷めてるわけですよ。大人の方がワクワクするみたいな。
だから、小学生、ゲームやってるやつ全員知ってんじゃないのって言ったら、多分ね、っていう。
冷めてるな
ぁ。なんかそういう感じですよ。みんな、要は、今回その前売り券の売り上げが日本映画史上最高って、要はメダルとかそういうのが欲しいっていう感じでしょ、
うん、
だから映画自体は面白いのかその分かりきったことを今さ
ら。子供からしたらね、大人はまだ見れるかもしれない。
大人は、しかも大人が見ても、
うん、
テンポ悪いなっていう。
ちょっともうみんなメイマックスとか見ましょうよ。
でも、うん、俺もね、最初、うんベイマックスを見ようかと思ったんですよ。
うん、
あ、これ多分きっとおもろいぞと。
うん、
そのちょっと日本人の男の子みたいなの出てきて、うん、ベイマックスどうや見たいって言ったら、まあソニックも、あ、ベイマックスもちょっと見たいなと思って、うん、そうかと思って、スマホ見てたら、うん、ツイッターに、
うん、
いやー泣いたわ、最後溶けるとこ、みたいなことがあった。
いや、ベイマックスね、うん、溶ける。溶ける溶ける。
それあれか
I'll be back みたいなね。I'll
be back みたいな話なんちゃうの
え
だんだんだみたいな話じゃないの？
まあ、時計ちゃうんですかね。まあ、いろいろですよ。
で、それ見た瞬間に、
うん、
見る気なくなってん。
あ、そう。
うん。で、最後そうなのっていう。
いや、それは言わないですけど、見てくださいよ。
うん、いや、だからもう、ツイッターあかんって。あれはあかんって、ほんまに。だから結局、その、妖怪ウォッチにしても、メイマックスにしても、もう、耳を押さえながらいかなあかんもん。
わーわーわ
ーわーって。
わー
って。うん。
せちがらいですね。
そうそうそう。でも、最後に、言うわけですよ。
うん、
映画の中の人じゃあ、妖怪体操だみたいな。
え、じゃんじゃんちゃちゃちゃちゃんちゃん出るんですか、
うん、そうそうそう。ほんでみんなで、
立ち上がるんですか
体操はみんな大盛り上がりですよ。
うん、映画館の席で
映画の席で。
へぇー。
バーって。ちっちゃい子はね。
そら松岡修造戻るぐらいですからね。
うん。いや、だからその、まあ、初日やったからね。もう全席満員で、う
ん。初日に行ったんですか？
初日に行きました。
すごいな
もう朝から全部満席で、
うん、
夜7時半の回に予約取れたんです。 すごいなって。あんな人見たことないもん、あのヘップは、うん、ヘップの上。もう今回はすごかったですよ。今まで、もうだから、その前に長野で見たプリキュアなんて映画館の中に5年ぐらいしかなかったからね。
まあね。
うん。全然人肌ない。でも、プリキュアは泣きましたけどね、僕。プリキュアの方がようできてた。
なるほど。
うん。
まあ、普段の放送の面白かったんじゃないか。
そうですね。もう、うん、まあ、ちょっと大人の方向きすぎかなっていう気がしますけどね。でも実際本当に見たことないですか？
ナイスナイス。
こんだけ盛り上がってんのに。
うん、
まあ見る必要もないですけど、ちょっと見るとやっぱり、ああ、ああ、やっぱ面白いっていう気はしますよ。
よくできてるな。
ようできてます、ようできてます。うん、今までの、その、いろんなもののいいとこ取りをちゃんとしてる。
る
ね、でも、昔から水木さんが考えてきた妖怪もちゃんと使うぞっていう、古典妖怪っていうジャンルの妖怪たちも出てくるから。
あ、そうなんですか。
うん、カッパとかそういう人たちもね、古典妖怪って言ってちゃんとその妖怪も出てくる。
うーん、
新しい妖怪も出てくる。うん、まあでもようできてますやっぱ。
うん、
あれはようできてる。妖怪ウォッチは考えたやつが偉いっていうか、まあ誰が考えたかとか分からへんねんけど、
うん、
うん、まあ今年1年は妖怪ウォッチでいけんじゃないですか。
まだ引っ張れますか。
引っ張れますよ。まあだってね、もうピカチュウが裏番組出るぐらいですから。
うん、あの笑ってはいけない、
笑ってはいけない方に出るぐらい、もう妖怪ウォッチに一気に行かれた。だからそれはすごいでしょ。
まさかあの画像が崩れるとは思いませんでしたからね。
ですね、うん、だって言ったらもうあのその今まで萩本欽一とか全部蹴散らしてきたドリフがついにもう表記にやられたみたいな感じじゃないですか、
う
ん、今の。
そうですよね、確かに、う
ん、あれはだからね、ちょっとあと 2,3 年は続きそうな感じがする。しかもノリシロいっぱいあるね。
あ、そうなんですか。
俺のあくまで俺が勝手に思ってるんですけど。
おいおい、それはレベル5に貸してあげてくださいよ。
いやだから
どういうノリシロがあるんですか。
あの戦ってないですよ。
え、ジバナインが
っていうか、そのまだ大きな敵とか、
うん、そのドラゴンボール的に、
ドラゴンボール的
敵がインフレ起こすってこともないんですか。
まだないでしょ。まああるんですよ。映画館なんかで戦ってたりとか、変なおばあちゃんたちが出てきて戦ったりもするんですけど、
うん、
まだまだそのステージに上がってないから。
ああ、じゃあまだ天下一武道会とかやってるレベル、
うん、そこまでも行ってないでしょ。そこまでも行ってないでしょ。そこまでも行ってないでしょ。
いや、そもそもバトル的な要素はあるんですか。
バトル的な要素ありますよ。新しい妖怪見つけたらバトってみたり、負けてみたり、説得してみたり、いろいろ。
あ、説得もあるんだ。
大体説得。
あ、で、心が
通じ合うと友達妖怪になって、メダルくれるんです、うん、妖怪が入って。
あ、メダルもらうのは、友達になるからメダルくれるんです、うん、
メダルもらえる
んです。メダルもらったらそれを召喚できるみたいな。
そうそう。ほんで、そのメダル持ってると、いつでもその妖怪呼び出すことができるんです。
お、
友達妖怪になるとね。
いいですね。
いいでしょ。
それを女の子に置き換えてちょっと欲しい。
あ、友達女の子が欲しい。
友達メダルをつけて。
メダルをつけると。
今日は
あの子召喚しよう
って。今日はナナコちゃんの方がいいかなとピッてやったら。
その LINE に電話番号がいっぱいあるみたいな感じで。
ピッて
やったら。
来てくれるんです
か。女の子紹介してくれる。
その今の話題の岡田斗司夫みたいに。
そうそうそうそうそうそう。
あの、
ピッて。
ピッて来てくれるわけですか。
うん。
吉祥寺人みたいな名前つけて。
あ、勝手に、
うん、そう、いや、そういう名前で、レゲエサイトで募集してたらしいです、岡田先生は。
それで来るの、
うん、岡田斗司夫です。
ああ、やっぱ、なんか、うん、
セックスをすると綺麗になるらしいですよ、みたいなことを書いて、
うん、
なんか、引っ掛けてたみたいで。
それで引っ掛かんのがすごいな。
そう。まあ、それに引っ掛けるような女の子やから大概な感じだったかもしれないですけど。
いや、でも、それでもできる
わ。いいな、いいな。でも、岡田斗司夫の妖怪ウォッチっていうか、女の子ウォッチ。
女の子ウォッチでしょ。
いいね、いいな。
で、ピッてこうライトつけたら、やらしてくれる女の子がすぐ見つかるわけでしょ。
え、それめっちゃいいですやん。
いや、だから、その、いちいち俺らが髪の毛触ってる女おらんかとか言わんでも。
グラスをシコシコしてる女の子
おらんかとか言わんでも、持ってるんでしょ、岡田斗司夫は。そういうなんか女の子ウォッチ的なものを。
サブカル好きの女の子とか、そんなのね。
そうやねんな。俺ら、そのサブカルに若干ちょっと心惹かれたのは、うん、女の子とできるらしいっていう。サブカルの世界ではそうらしいぞ。結構フリーセックスな世界らしいぞ。
そう、しかも容姿は関係ないと。
そう。
話が面白ければいいじゃない。
うん。 じゃあネットラジオもサブカルじゃないのって無理やりこっちからサブカルに行こう。
サブカル宣言していったんですけど。
もうなんかもう、
なかなか、ね、
打ち死にした状態で帰ってきましたよ。ああ、やっぱりそういうなんか、才能のあるように見せるテクニックってすごいな。
そうですね。
うん。
いやー、でも、その、まあ、そうか、心が許されると、メダルをくれるんだ、
うん。そうなんですよ。で、それを説得するのがうまいのが、うん、ウィスパーとか、ケイタ君とか、
うん、
ウィスパーとなんか、ケイタ君がうまいんでしょうね。
ケイタ君だから何もできないことなくて、説得が、ネゴシエーションできるわけでしょ？
ネゴシエーションできるんですよ。
ね。
だから、ジバニャンの心を掴んだのも、うん、ジバニャンが、その、まあ、勝てた女の子に、ダサーとか言われて。
うん、結局、ダサって言われて、自爆霊になったって言ってるけど、本当は何て言ったんですか？
ダサって。
ダサ？かっこ悪いって言われたんですか？
車に轢かれて死ぬなんてダサ？
ダサって言う、本当に言っちゃったんでしょ？
言ったんです
よ。それ僕はジバニャンでも、うん、もう、傷つきますよ。
いや、ジバニャンは、うん、だから、あの子は、
見返してあげるために。
いや、そんな女の子じゃないんや。本当は意味があって、何か理由があって言ったにゃ。だから僕は車に轢かれても死なない猫になるにゃーって言って毎日毎日車に向かって行って、バーン僕は死にましょうってそれをひたすら毎日やってるわけです。
今も。
いや、今はやってないですよ。
ああ、そう、ケイタ君に出会う前は。
うん。で、ケイタ
君ね。ケイタ君は説得するんだ。そんなことやっても、何も得にならないよ。
その女の子はもう戻ってこないよ、的な感じになった時に、うん、ジバニャンが、うん、もう僕は一人にゃーって言ったら、僕に取り付けばいいじゃない。
ほう。
ケイタ君、いいよ、僕に取り付けば。
いやいや、猫に、お化けに取り付かれるわけでしょ？
そう。
なんて心の広い。
でしょ？
うん。
で、嬉しいにゃーって言って、それで友達をかなったの。
へ
ぇー。もらったの。結構泣ける。
ケイタ君、でも普通じゃないじゃないですか。すごい能力の持ち主じゃないですか。
で、モテないんですよ。周りの子たちは妖怪見えないから。
ああ、妖怪にはモテるんだ。
妖怪モテるんですよ。登場人物の中で他に妖怪見れるのは、ケイタ君のおばあちゃんぐらいですよ。
でも言いますよね、ちょっとなんか、変な女の子ばっかりに気に入られる男の子みたいな。
ああ、いますね。
とか、逆に変な男にしか好かれない女の子とか。
ある意味、妖怪ウォッチ。某性追い場の女の人とか。
いや、よう分からへんけど、うん。ある意味、その妖怪ウォッチを持ってる
んですよ、ね、でしょうね。
多分ね。
うんでしょうね。
うん。
でもまあ、妖怪ウォッチを相手に戦いを挑むのは難しいな。だから なんで突然その妖怪ウォッチは検索ワードに入ってません的な、その、うん、
これはデマかな。
いや、デマっていうか、でもデマにしろ何にしろ、
うん、
それを流してる見えない力
見えない力、うん、ビーズの曲みたいになってますけど、
ピカチュウが流してるのかな。
ああ、まるでね、
うん、
青学のスピードを速めた見えない力のように、
うん、そうそうそう、だから
箱根駅伝の、
うん、ピカーとか言いながらこう
黒いピカチュウが
黒いピカチュウが売ってんのかな。
あ、
うん、いや、出ないと なんで当然そういうのが、
も
うツイッターでパーっと
見たでしょ。確かに、ああ本当だなみたいな、
うん、
あんまり検証してなかったんですよ、
うん、
いやー、引っかからなくてよかったな。
引っかかってるよ。めちゃめちゃ引っかかってるじゃないですか。
いや、目を覚ましてくださいって。
うん、
まあでも、妖怪ウォッチはやっぱ流行ってるんだぞと。
いや、流行ってるなんて、そんなレベルじゃないです。もうそんなレベルじゃないですもん。
うん。
うん、今後10年間のコンデンスとしたらもう、ポケモンに追いつく勢いですよ。
いや、でもただ、絵がすごいチープっていうか、ちょっと沈黙化するかなっていう気もしません？
ん？そうかな。
うん。
まあただ、あの妖怪のデザインが、ポケモンに比べると弱いの、
雑いでしょ、
雑いのが気になるんです。ジバニャンぐらい。
いや、ジバニャンは数高いんだけど、
うん、
それぞれの末端の妖怪になってくると、ちょっと弱いんじゃないかなって、
う
ん。
そうそう。それはポケモンに比べると弱いなっていう気はするんですよ。
手こ入れしないんですか、ね、リファインして、もう一回。
だから、うん、その某テレビ局とかでたまに、
うん、
妖怪ウォッチの人気ランキングみたいなのは出すんですよ、
うん、
何が人気あるかって言ったら、うん、だから上位が変わんないんですよ。
え、全部あのプリチー族ばっかりになるんです
よ。そのだからジバニャンとか、うん、ウィスパー、うん、オロチみたいな、ブシニャーみたいな感じで大体決まってて、
ニャンばっかりでしょ。
だからその新しく出てきたその新しいキャラクターが入ってくるってことがなかなかないんですよ、うん、
まあ、テコ入れせんとダメですよね。
そうそう、だからそれで、うん、こんなんもっていうので、その成功してきたのがアンパンマンじゃないですか。
ああ。
ね、食パンマンだけじゃないよと。
まあ、ある意味、柳瀬隆も妖怪ばっかり作ってたみたいなもんですから
ね。まあ、そうですよ。でも、それでもやっぱりね、新しく出てきたやつが、すごいキャッチーなやつがたまに出てきて当たるじゃないですか。
うん。
だから俺も、ああ、マキちゃんすげえとか思うわけですよ。
うん。
いいでしょ、マキと小マキとかそういう。
何ですか、マキと小マキって。
あの、鉄火巻き作ってる女の子。
ああそうなんいるんですか。
いるんですよ。それが稲瀬ですごいいいんですよ。僕大好きなんですよね。
う
ん、で、小牧ちゃんは、うん、その、まだ鉄火巻き作るとすごいまずいんですよ。
ああ、それやっぱりまだ修行が足りない
わけですね。足りないですよ。わさび入れすぎるとか。
ああ、かわい
い。でもそれキャッチでしょ、
うん、キャッチ。
すごいいいんですよ。だからそういうのがまたちょっと妖怪ウォッチにないから、
うん、
新しい、その、ものすごくいいキャラクターが出てくれば。
いや、多分、それは、多分、小池和夫先生にキャラクター設定してもらうのと、
あいつすぐになんかあの、セリフをカタカナにしたりするじゃないですか。うぐぐぬぬぬっていう、その、ぬぅをカタカナにしたりするやつでしょ。
いや、あとちゃんとあの、びっくりマンチョコを作ってた、あの、
あの人ね。
の人に、キャラクターデザインしてもらったらいいんじゃないですか。じゃあ最強の妖怪がどんどん。
金かかるで、あの人。あの人金かかるで。この前なんかあの、前週出てたけど、去年か。
あ、そっちの人言うてんの。
びっくりマン。いや、ビックリマンね。
うん、
あの、シールの前週とかいろいろ出てたから、はいはい、あの人金かかりますよ、
うん。
柳瀬さんはね、もうあれだし。
ただでやってましたからね。
もう、嫌だ。
最後の方は。
まあ、どうなんだろうな。だから、妖怪ウォッチはこれから
の。いや、僕がちょっと気にしてるのは、だから、ジバニア以外のやつの、
うん、
なんか、造形がそんな可愛くないなと思って。
そう、だから、オロチとか、ウィスパーとか、ぐらい、う
ん。で、一軍の人たちはいいですよ。
一軍がいいんですけど、うん、その二軍ね、
うん、
選抜されてない方は、うん、なんか、一回だけ、その、まあ、友達になったけど、それから二度と召喚されないみたいなやつがいるからね、やっぱり。
まあ、捨てメダルみたいなね。
そうそうそうそうそうそう。うん、なんか今はそのメダルの方のレアメダルとかそういうので盛り上がってるから、
うん、
まだまだ続きますけど、実際のアニメのそのキャラクターの魅力がこれから続くかどうかは心配なんですよ。
そう心配ですね。
うん、そっちが心配なんですよ。
手こぎすればいいのに。
いや、してると思うんですよ。ただ外れてるだけやと思うんですよ。毎回頑張ってるんですよ。
偉そうに言われてもやっとるわ。
やってるんですよ。
見てもないやつに言われたくないと思うけど。
まあ、それは難しいんでしょうね、きっと。だって子供が何を求めてるか分かんないもん。
いやー、じゃあもう僕もガラコン TV 買って、妖怪ウォッチを電車の中で見ようかな。
見た方がいいよ。
じゃあ、それね、会社の人にふっと見れば、どうですか、そっち。